コモコパレード。
はい、はい、まあ特に何を話すか決めてないので
そうですね、もうゆったりとしたものでございます。
最近なんかさ、写真とかで続きをやってくれる AI とか流行ってるやんか、
はい、入ってますね、はい、うん、
なんかルマドリームみたいな、ドリームスタジオみたいなのとか流行っててさ、でなんかさ、めっちゃ最近の AI って麺を食わせようとしない？
あー、わかる。うん、なんかね
好きあらば麺を食わせようとするなと。なんか昔麺を食うのが苦手だったからかわからんけど、やたら麺を食べる能力が強化され、ことあるごとになんか麺を食おうとしていることが多いよなと。
なんかまあね、一時麺食わそうとしたらすごいグロテスクだったり、なんかすごいのができたっていうので話題になったから、うん、AI さんも学ばなきゃってやっぱなるんですかね。
こ
う、
てか多分そこ強化だいぶしたよね。1年とかでめっちゃ伸びたよね。なんか
そうですね、はい、確かに。
あれはでもな、なんかその有名なネットミームみたいなやつの続きを AI に作らせたなんか動画のやつとか見ると、うん、笑うよなあれは
, 笑いますね、確かに。
もう今もうジャミロクワイの、あのバーチャルインサニティの続きを勝手に AI が書いてるやつ見て、どうしても笑ってしまうもんな。
いやー、面白いですよね、ああいうの。またその、あの元の有名な画像自体がもう10年以上こすり倒して脳に入り込んでるじゃないですか。なんか
チャリできたとかやろ。
はい、あれを続きやってくれるっていうのは、なんかみんな共通で笑えるというか、みんなが知ってるから笑えるみたいな感じで、いいネタですよね、なんか。
また麺食ってやがる。
確かにね。
ジャミロクワイも麺食ってやがる。
麺食いすぎですよね、今ね、本当に。しかも今はちゃんと箸でね、食べれるようになった、1、2、3の配慮になったから。
なんかすごい、そこだけすごい進化した、急に。
なんでしょう、ね、急いで麺文化を覚えたんでしょうね。
AI 使ってる？
AI は、まあ、その仕事って直接っていうのはまだないんですけど、なんかちょろっとだけ、そうですね、使ったりしてます。
なんかエロ系の作家さんが自分で挿絵も作ってるって言っていいのかな、でも AI で。
なんかでも、ようやく最近その AI も自分の著作権のものみたいなところまで組めるところまで行き出してるんで、
うん、
なんかだんだんまあまあ使ってくかなっていうのと、まああと大きな今、漫画アプリスタジオとかと組んで、なんか AI でなんか作ってこうみたいなのはやってますね。
あ、 AI を、
はい、
その背景を作るやつとか。
そうですね、そういうものとか、まああとは着彩とかもそうですけど。
ああ、ある程度自動でやってくれるってやつね。
やってくれるみたいなやつを進めてたりとか、まあでも主には背景部門の方ですけど、でも多分キャラクターとかもまあベース作ったら、あとはある程度 AI がやってもいいようになってくるんですかね。
あ、でもなんか全然別に、まあだって実際 AI からトレースとかしちゃえば著作権とかも大丈夫やしな、絶対。
まあそうですね、そもそも別になんかファッション誌の表紙からトレースして出版されてたりすることもあるんで、別に AI からトレースしてダメってことはないと思う。
うん、なんか反 AI の漫画家さんがなんかあれやろ、あのトレースして、なんかあのパクリトレースしてって怒られたんやろ。
そうですね、まあでもなんか反 AI の人はまあ いるんですけど、やっぱり実際僕も直接お会いしないですけど、うん、あの人すごい嫌だって言ってるとかも聞くんですけど、
うん、
なんかでもそもそもなんかコミスタとかクリスタ出た時もコミスタなんかで漫画描くやつはとか出たし、なんか毎回出るなみたいな感想しか持てないというか、
うん、
だから使えない使えないから怒ってるだけでしょみたいな感じしかないんですよね。
まあ使えないからっていうか、まあなんかまあ怒る、
俺の時代はもっと大変だったんだぞってことですよね。
いやとかまあなんかまあいろいろコタクは並べるけどね、なんかその
そう、でも実際じゃあ AI を例えばフル活用してかつヒットする面白いものを生み出そうってしたら相当なあの勉強と努力と時間と労力とっているわけなんで結局一緒なんだけどなとは思いますけどね。
まあそうね、別にうん、では別になんかええじゃん、なんかその楽にして稼いだって別にっていう
そうもうそれこそね、じゃあトーン張らずに全部手で書けとか言ってたのと変わらない。いやある生まれたんだからそれを使うのは別に使ったもんがいいと思いますけどって思っちゃうんですけど、ま
あ、だから集中線違うという人いるよな
まあそのそういうこだわり、本人がこだわり持ってだから集中線は俺は手じゃなきゃ嫌なんだ、その人のこだわりだからいいんですけど、他の人が使ってるものに対してこんな集中線の世に出しちゃダメだはよくわからんなと思って
じゃあ見分けつかねえだろ別に絶対
そうで、あと例えばね、お客さん側がこんな集中線 AI にかかっちゃう集中線だと俺はこの漫画は読めたくないっていうのも別にそういうお客さんがいるならいてくれていいですけど、まあ、おそらくですけどみんな読んでくれると思うんで、そこが面白さの決め手じゃないんで。
いや全然、だってあのあれだよね、ミステリーという流れとかってかなりザクザク書いてるよね
そうですね、だから
結構そのまま、まあ、写真もなんかそのままトーン化したようなのを背景にしたりとか、
まあ実際その線の一本一本にこだわるみたいな職人的な画面作りする方、それこそ主演者の作家でもいますけど、それもいいと思うんですけど、そういうアーティスティックな
職人的読者いるよな、なんか
あ、まあいますね。だからまあそのセミプロなのか元業界にいたとかそういう人とかなんじゃないかなって気もしますけどね、そういう人は。
なんだってもうずっと大友さん読んでていいじゃねえかって話だけどな
今だから結構僕よりも全然ラムさんと同じかラムさんよりも上ぐらいなのかな、なんかあの、まあ、元月ジャンの作家さんで、うん、ちょっと名前は一応伏せときますけど、なんかあの、ね、AI をどうやって漫画に利用するかみたいなとか、あとその、まあ、いわゆる著作権とかライセンスとか どうしていく問題みたいなのとかも含めた勉強会みたいなのをその方が立ち上げて、
うん、
なんか毎月月ジャン作家が中心となって2、30人ぐらいで、結構そのもう最このぐらいのことやりたいのはどのぐらいのスペックのマシンがいるんだとか、
うん、
そういうところからなんか研究する会みたいなのをやってるのをちょうど先月知って、今月行くんですけど、ちょっと顔出しに、
うん、
まだ行ってない、まあ、このラジオの頃には行ってるかもだけど、だからそういう感じで結構やっぱりね、あの新しいものどんどん取り入れようとしている方もいたりもするので、
うん、
でもそういう人がやっぱりどんどん出てこないとねと思いますけどね、なんかこう、
いや別にいいんじゃないと思うけどな、
うん、
結構
まああとはね、そのそれぞれの人が どこまで使うかは自由だしって感じがあるんで、
なんかフォトショップがだいぶ使えるようになっていく感じみたいよね。
あ、そうですね。やっぱ、フォトショップとかは結構いい。なんかでも、本当思うのが、イラストレーターのこの機能をフォトショップに欲しいとか、フォトショップのこの機能をイラストレーター欲しいじゃないけど、なんか全部ちょうど漫画家が欲しいって感じにならないっていう話はよく出るんですよね。なんか
あ、
まあ、しょうがないですけど、漫画のためだけのソフトじゃもちろんないですし。
アドビがクリスタを買収すればいいのかな。
そうですね。それしてくれればいい
かもしれない。いや、よくないだろ。高くなるだろ。
むちゃくちゃあのでも、あ、そう、でも AI 云々じゃないんですけど、
うん、
その今のアドビが高くなるやろうってちょっと思い出したんですけど、うん、今でも結構10代20代の漫画家はアナログで描いてます、
うん、
あのデジタルを買う金がないから、
え、
そう、今その貧乏になってきてるから、
そうなんだ。
そう、だから意外と今10代20代の新人作家さんとかは、とかが多いですね。ただまあ一応その環境によっては親とか誰かしらに買ってもらった iPad で書いてますとかはいますけど、意外とハイスペックなパソコンで液タブでゴリゴリ書いてるみたいな10代20代の作家はいなくて、売れたら液タブのでっかいので書いてみたいって思いつつアナログで持ち込んでくる方がめちゃくちゃ多いです。
ああ、まあでもそう言われたらそうか。
そうだから意外と夢はデジタルで書くことですって言いながらアナログで持ってくる子とか、あとはまあ iPad で書いててデジタル連載作家になったら液タブ買おうと思ってますとか、賞金出たら液タブ買いたいですとかはいるんですけど、持ち込み原稿はアナログが非常に多いですね。
ほう、
まあ、ちょっと前は違ったんですよ。ちょっと前はなんかあの審査員側というか見る側がアナログ作家で、なんか持ち込みデジタル作家増えすぎだなみたいな時代があったんですけど、
ほう、
もうちょっと日本が景気良かったのか分かんないけど、
そんな感じか。おお、
うん、今逆転して逆に iPad 買えないとか、行きたくなんて夢のまた夢、売れっ子にならなきゃみたいな。
マジでそんな
紙、そんな感じなんですよ。
紙も結構高いけどな。
はい、で実際そういう方が連載になったから奮発して買ったとか。
スクリーントーンを貼ってんの？
そうなんです
よ。へえ、まあアナログ経験してるのはいいと思うけどな。
いいと思います。まあでも逆に言うと、もっと言うと、
うん、
すごいこの10代20代の持ち込み投稿作の話だけに限るんですけど、スクリーントーンも正直買う金ないから、結構白黒とガサガサなあの掛け編み線とかで濃淡表してる人とかが増えてきてるんですよ。
切ない。
でもこれマジなんです。だからまあでもまあ実際結構その今の人気な漫画見てても、まあ頑張ればアナログでトーン部分抜きにすればその掛け編み線とかで濃淡表せるようなタッチの作家も何人もいますから。
まあチェーンソーマンの人とかそれっぽい
ね。そうですね、その藤本たつき先生とかもまさにそういう感じの絵ですし、あと呪術の人とかもそうですし、う
ん、まあ、そこが流行ってるからそうなってる気もするけどな。
うん、でもまあ実際本当に賞金出たら買いたいとか、売れっ子になったら買いたいって、デジタルで書いてみたいって、デジタルへ憧れつつアナログを書いてるっていう10代の新人作家とか持ち込み作家が増えてるのはこれマジです。
ほう、なるほど、ね、
だから同人誌とかでも全部アナログで書いてる10代の子らが同人でも売れっ子サークルになったら、私もあの同人の作家先生みたいに儲かれになったら、液タブで書いてるところとかをそのインスタに上げたいとか言ってるんですよ、10代の子らは。
はあ、やっぱ貧乏になってるんよね。
そうですね、これに関しては本当に僕もちょっと、うん、そういったところにタッチする今立場のお仕事いただいたりするようになってから知って、結構衝撃でした。まあマジでみたいな、 そんな金ないのみたいな。
はあ、そっか、物価上がってるからな。
そうなんですよ、だからまあそのプロになるまでは言っても、うん、その趣味の範疇なわけで、
うん、
だから親も買ってくれないとかなのか、まあまあそのバイトしてたお金も別のことに消えてるのかわかんないですけど、とにかく賞金出たら買うみたいな人、まあその珍しくないというか、そっちが多いですね。
でもまあ漫画家目指す人は結構減ってない。
漫画家を目指す人でいうと、まあ、正直その、最近の数はなんとなく分かるんですけど、昔がどのぐらいかまで分からないんで。
はあ、
ただなんていうんですかね、その、出版社に持ち込んで担当がついてデビューして、でデビュー作が人気出て、
うん、
連載になって単行本でアニメだっていう、この、まあ、いわゆる昭和の頃からあったルートの漫画家の道じゃないルートの漫画家がやっぱ出てきたじゃないです か、
うん、
かそういう意味ではそのなんか持ち込みたい気質の子だけ持ち込んできてるようになったなって感じありますね。昔は持ち込むしかルートがなかったから、
うん、
どんな性格の子であれとりあえず出版社の門叩くしかなかったんですけど、
うん、
いや僕は私はガンガン自分で発信するとか、なんか自分の絵好きって言ってくれていいねくれる人だけと商売したいみたいにとはわざわざ出版社の門叩かなくなっちゃったんで、
まあちょっとわかるな
だから逆に言うとそういう人でも本当に出版社側が でもこの人と仕事したいなと思ったら出版社側からあのそっち側に声かけに行く時代になったなって感じがします。
はあ、わかるな。
結構そういう人がいるんですよね。そのサラリーマンで本人もサラリーマン辞めたいと。でもまあ、うん、まあイラストをそのなんかこうウェブに上げてたまにそれが買ってもらってお小遣いになっているぐらいの人で、
うん、
でいっぱいいいねもついてたりとかフォロワーも増えてきてて本人は、うん、本当は漫画一本で食っていきたいけどまあ持ち込まないわけですよね。そのまあ持ってってなんか言われるの嫌だなのか、まあ単純に自分はまあそこまでじゃないと思ってるかわからないじゃないですか。
うん、
場合によって SNS でいやプロは無理でしょとか言われてるかもしれないし分かんないんですけどとかあとは、まあ、最近で多いのは、まあ、絵だけ描けて話考えれないとかネーム描けないみたいな人とか、
うん、
でも本当は漫画家になりたいっていう夢はあるけどみたいな人は結局絵を投稿するだけでいつまでたっても話描かないんで、
ああれが不思議よな。
うん、だったら、まあ、話かける人と組んでみますかみたいな提案を、うん、そういう人で才能が本当にあるなと思ったら声かけるみたい な動きがあったりしますよね。
それはバリクソあるよね。ていうかあの、うん、漫画家足りてないもんな。
そうですね。あとまあ大変だけどやらせてみたらというかなんか結構お会いしたりなんか話聞いてみると本当は全然サラリーマン辞めたいと、まあ、サラリーマンって男性に限らずですけどね OL 辞めたいとか本当は漫画一本でってずっと思ってるけどって人が多いですね。えじゃあなんで持ち込まないんですかって僕世代は思っちゃうんですけど向こうからしたら別にその持ち込むとかは別に考えてなかったみたいな、なんかその最悪嫌なサラリーマン続けながらでも自分が描いた絵がいっぱいいいねもらってるしいいかみたいな感じだったりするんですよね。なんかそのまああとはねそのみんながみんなチェーンソーマンだ呪術みたいなことになるわけじゃないってことももうみんな
SNS
なんて知っちゃってますから。
でもそれはそうですよ。
で昔の方が情報がなかったからまあなんかみんな頑張ればなんとかなるかもと思って門叩いたんですけど今は。いやいやみたいな。
でも全然今の方がなんとかなるけどな。
そう本当はなるんですけど話聞いてると割とその、うん、あんな何十万フォロワーの人がでも単行本出したら2巻からは紙が出せないとか出版社に言われたとか言ってるから私なんて多分無理だと思うからみたいなこうそういう情報だけ入ってきちゃうから。
だけどもうなんかあんまりなんかねその紙がどうのこうのとか出版社が言われてもみたいなとこあるよね。なんか
まあそうですね。だからまあその辺は結構なんか出版社側はそんなスタンスは変わってないとかまあ黙ってれば才能が集まってくるって感じじゃなくなったから探しに行くって作業増えましたけどここ10年ぐらいガーッと増えてきましたけど、
うん、
まあ、実際ねコミケとかコミティアも大手出版社がいっぱいブース出してそういうところでこ う,
そ う, そ う, そう
全国から来た人を探したりしてますから本当に。でもなんていうんですかね、その持ち込む人で言うと、まあ、やっぱり持ち込まないルートが増えたっていうのはありますね。まあ、うん、いいことだと思うんですけど、全然。
いや、他も、というか、そもそもだってもう別に、すでに、ライターとかでも、あんまりそんなに出版社にこだわってないもん。
まあ、だから、まあ、漫画だけだけど、やっぱり、だからアニメとかもそうですよね。だから、アニメーターに、なりたいみたいな人が減ってきてるからやっぱ中国とか韓国とかのスタジオに協力してもらわないと作れないとか、
うん、
そういう意味では業界的にはちょっと人手不足な感じはしますね、う
ん、まあ、人口減ってるからね。
そうですね、まあ、そう本当にな感じはあるね、うん、でも自分の世代の頃にどのぐらい毎週いたのかなとかはあんまりピンときてないので、あただなんかデビューできるとかなんだかんだで出版業界で仕事もらえるっていうのは今の方が圧倒的に多いです。その
いや多いよね。
トップの作家になれるかはともかく食うぐらいの金をもらえるかって全然人手不足だから色塗りだけでも背景だけでも全然お金としては稼げますね今は。
でもなんか雑誌に載ったみたいなすげえみたいなのもないわな。
そうなんですよね、それは確かに。なんかだからやっぱり そういうのを味わうみたいなのはちょっと減ってますよね。なんか
民放テレビとかもそうだよな。もうまあそのテレビとかももうこのテレビってなってるよな。水曜日のダウンタウンだとか、こ
う、はい、そうですね、
NHK の朝ドラとかはそれはな 見られるし、
はいはい、
みんな見るけど、
うんうん、そうですね、テレビっていうかそれだけ、まあ下手したら TVer で見たりとか。
でも今の若い子はあんまもう M1 見ないんだってよ。
ああ、そう、それもね、僕も20代の頃に言われて、そんな、その M1 とか、なんですのぐらいの、まあ、なんですのは言い過ぎだけど、そう、みんなに聞きました。
うん。
だからもうね、みんな、いや、本当に、今、仕事してる20代の頃、何見てんのって言ったら、本当ゲーム実況だ、VTuber だですよ。マジで。うん、その、テレビとかはって言ったら、なんか、その、家でお父さんが見てる時があるみたいな、なんか、なんていうの、なんかお父さんがあの箱をから映し出せる映像を見ていることがあるみたいな。
箱が古いよ、今、板だよ、も
う。でも、なんかそういうノリで言ってきますね、本当。
ブランカン
タイ。たまに父が見てますみたいな、なんか、私はボタンを触れたこともありませんぐらいの感じで言うから。
ああ、もうモニターとしても使ってないよね。
そうですね、みんなスマホだタブレットだ、まあ、で見るのかな、なんかわかんないですけど。
いや、なんかまああんま見ないよな、だってわざわざテレビ
見ないっすね。僕ももうテレビはもう本当にゲームするモニターとしてか使ってないしな。
まっちゃんもいなくなっちゃったしっていうね。
本当ですよ、もう。でもなんかまあ戻ってきてもほしいんですけど、本当まっちゃんがいなくなったのは結構僕とかラムザン世代的にはもうじゃあ別にテレビとお別れでいいやみたいな感じになりません？なんか。
いや、もうそもそもお別れしてたからね。
そう。そもそもまっちゃんが出てる番組以外なんて、もうほぼこの何年テレビなんてつけてないんですけど、でもなんか、さらにいなくなったことで、本当の意味でこう、まあもう、テレビの力とかテレビに求めるものもうないな感がすごい出ましたね、なんか。
まっちゃんのいない M1 なわけやね、今年は。
そういうことですね。初ですもんね、いなくなってから。
うん、あんま見る気しないね、確かに。
というか、
まあ、去年も見てないんやけど、去年は仕事やってたんだけど。
ああ、そうですね、あのレトロでもおっしゃってますよ、
うん、
そうだから見ないし、まあ正直だから別にね、あのアマゾンだネットフリだとかでもお笑い番組もあるし、アベマとかねでもあるし、 YouTube でも面白い、まあ、芸人さんだけでも面白い YouTuber なりがおもろいことは毎日やってくれてるし、別になんかだからテレビでその時間にそのチャンネルで合わせて面白いもの見ようってもうそれは思わんわなっていう。
そうだね。でもなんかこう、そうだから、あ、千鳥の番組があるんだねとか思うけどさ、ホテルとか行くと、
ああ、はいはいはいはい、
なんか、あとか今千鳥がこう昔ダウンタウンがやってたような番組のポジションにいるんだねえと。
そうですね。確かにそんな感じですよね。
もうそりゃそうだよ。だって、まあ、ジュニアさんとかだってもう50ぐらいなんだから、そら50歳の人が司会やってるやつを10代見ないでしょ、あんまり。
見ないっすよね、確かに。だってだからね、今の10代からしたらなんか萩本欽一さんが司会やってるとかそういう感じですよね。
でもそれは俺らの頃そうだったけど、でもその時の金ちゃんだとだいぶ若いよ。
そのやっぱり萩野と金ちゃんよりかはそのやっぱ志村けんが見たいとかさんまが見たいとかでなってたじゃないですか、当時もきっと。
だって当時の金ちゃんとかだって30半ばだと思うよ。
あ、そっか、あ、そんなもんか、うん、
そんなもん
だよ。まあ、でもまあそれでもやっぱおっちゃん感がありましたね、なんか。
いやいや、だって違う違う、俺らが年取っただけで、別にだから全然30代だっておっちゃんですよ、今でも。
あ、まあね、確かに確かに。
若い子にとってみたら。
そうですよね。だから、その頃出てきたダウンタウンだとか、千原兄弟とかは、自分と年近いちょっと上のお兄ちゃんがおもろいことやってる感があって食いついたんだもんね。
そうそうそう、だから20代がやってるって。
うんうん、確かに確かに。
うん、
それこそ東京で言うと、僕は、あんまりガーンってハマってないけど、トンネルズとかもそういうことでしょ、ちょっと 年近いお兄ちゃんがでおもろいことやってるみたいなんでバーンって人気出たみたいなことですもんね。
あ、そうそう、前から人気もあるよね。
そうですよね。
うん、そりゃそうですよ、みんな。
その頃にだから金ちゃんがなんだもう大御所みたいなことなんですもんね。
まあそう、まあそうだね、そうだね。まあそれは北上君が金ちゃんも嫌いやからね。
いやいや嫌いじゃ、僕いや全然嫌いじゃないですよ。金ちゃんの仮装大賞とか見てましたし、あの、うん、ものすごい好きって言うと嘘になりますけど、嫌いじゃないですよ全然。
俺は好きじゃないけど
ね。あ、そうなんですね。なんていうんですかね、その僕の中ではもう無味無臭な、なんていうんですか、好きも嫌いもない、そのあの世界不思議発見の草野さんとかとあんま変わらない、なんかその司会してるおじさんとしか思ってないんで。
いや、これっぽっちも面白いと思ったことないけど
な。そうそう、面白いことをしてるとことか見たことないんですよ。
じゃあどこ、なんで好きなんだよ、なんで嫌いじゃないんだよ。
その仮想大賞でなんか司会してるおじさん、
仮想大賞は仮想大賞が好きなだけじゃないか、それは。
そうだから仮想大賞が好きなだけなんですけど、別に金ちゃんが出てるからチャンネル変えるとかないってことです。その金ちゃんのことは何も思ってないんで、僕は
金ちゃんのことは何と思ってないぐらい、あの仮装大賞は見てられるってだけの話だって、基本的には好きじゃないじゃないか。全然面白いこと何一つも言ったことない人、なんで好きなんだ
ろう。だから好きではないです、好きではないですけど、その嫌いっていうとなんか あるじゃないですか、嫌悪はないよっていう。
俺嫌いだけどな。
あ、そうなんですね。
金ちゃんは分かんなかった、俺ど真ん中というか、小学校の頃はもう金どころかあそこら辺みんな見てたけど、全然面白くなかったな。
ああ、その金ちゃんがやってたお笑い番組を見てたってことですか。
いや、だからもう大ヒットしてたよね、金ちゃん、金どことか、金ちゃんのどこまでや
るのとか。その辺をだからほぼっていうか、なんていうの、過去の伝説の番組みたいな番組でしか見てないんで、あのなんかそれこそドリフみたいなコントやってる番組っすよね。
そう、まあ良い子悪い子普通の子とかさ、なんかあのマツワとかさ、そういうやつだよね。
だからその辺はね、本当になんかの後に語ってる武勇伝っていうか、あの番組はすごかったみたいな語ってるんですか、見てないからあんまなんもないんだよな。
でもなんかメダカの兄弟がなんであそこまで受けたとかも小学校時代に全く分かんなかったからな。
なるほど。ではちょっと村田さんの笑いの金銭には全然響かない。
いや、響かないだろうよ。
いや僕見てないから
よ。響いてたまるかだよ、バカ。
やっぱりは、で、やっぱ一人ごっつを見たいですよね。
いや、一人ごっつは別に見たくないよ。一人ごっつはむしろ見たくないよ、そんなに。普通のごっつでいいよ。一人ごっつはなんかキムニーの匂いが臭くて嫌だ、なんか。
キムニーの匂いが
臭い。キムニーと高須が出すぎてるから嫌だ、あれ
は。確かに、キムニーちょいちょい出てくるも
ん。浜ちゃんとやってた方がいい。
まあもちろんね、もちろんそうです、ね、
う
ん、
そう、ストッパーがなくなるとなんかもうなんかすごくこう専門な感じになっちゃう。
やっぱり4時から始まり、夢で会えたら、そしてゴッツでございますよね、我々は。
いや、そうそうそう、なんか、いや、まあゴッツの中期が一番面白いですよ、そりゃ。
もうそこがもう我々の本当に人生で最も笑い死にそうになった瞬間はその辺ですよね、絶対ね。
いやいや、そのあたりはだって一番普通に面白かったけどな、その
ね。いや、面白かったですよ、本当に。
今ややれないものもあるけど、そういう意味じゃなくて面白かったですよ、普通に
ね、うん、いや、あんなにだってもう笑い転げて次が楽しみに仕方なくて、ビデオ撮って次まで待てないから見てたわけですからね、間も、その時代は。
うん、普通に好きでしたけどね。だからまあ、だからまあ俺はあれもダメなんだよな。出てる人は別に嫌いじゃないけど、ひょうきん族とかも全然だったんだよ
な。ああ、そうなんですね。まあ僕もめちゃくちゃは見てないですけど、でもなんかひょうきん族も見てた気するな、ちっちゃい子。
ひょうきん族
も、まあ、ごっつほどハマんなかったですけど。
ひょうきん族笑えない、なんかね。
ひょうきん族はね、でもね、なんていうのかな、あの僕の幼稚園とかだったから、ひょうきん族がすごく見てたんで、だからその笑うとか笑わないとかじゃなかったですね。なんか大人が変な格好して変なことしてるぐらいのしか理解できなかったんですよ、やっぱ。
そんなもんじゃない。
うん、なんかゴッツはやっぱり自分が小学校高学年が中学校ぐらいになってきて、だんだんその 何をやってるか分かるから理解できるようになってきたからもう面白くてたまらなかったですけど、ひょうきんとか本当そういう大人がふざけた格好してふざけてるぐらいしか分かんなかったです。
なんか何でもなんかどのコントも中途半端に終わるし、
いやだから逆に本当子供すぎてから今改めて見たらなんか面白いコントあるのかな、ひょうきんとか本当に。
だから多分その楽屋落ちみたいな、楽屋ネタみたいなので面白いのはあると思うんだけど、
あ
それだってたけしやらさんまやらなんだから、
うんうんうん、
なんかしっかりさその一本のコントできっちり面白く終わらせてるって感じは全然しなかったんだよな。
まあだからそういういろんな関係性とか分かってないと分からない感じってことですよね。
うん、なんか端的に完成度がっていうのは思ったけどな、だから普通にごっつになったんじゃないのと思うけどね。
はいはい、はい、
まあまあだいぶ離れてるけどね、まあ、
まあまあその時代はあれがその良かった
っていうか、その俺ら世代はその前にひょうきん族の前にドリフがあるから、
あはいはいはいはい、
8時だよ全員集合からのがまあ負けてという
裏番組だったんですよね確か最初は。
そうそうそう、だからひょうきん族に流れてって感じで、お化け番組であるあのドリフが終わったんだけど、まあドリフはまあ完成度は高いからさ、
うんうん、確かドリフは今僕も DVD 持ってるんですけど今見ても別に面白い、
だからそんな気がするけどな。今だってひょうきん族のこうなんか再販しよう再販しようみたいな動きってそんなにない気がするんだけど、昔ちょっとあったかもだけど、
確かにひょうきん族の思い出ってないな。
なんか最後にあの罰 NG のやつとかが流行ったとかそういうのはあるけどさ、
あ、うん、確かそうだ、僕なんか今年その罰の人と飲んだよブッチーさんとかいう人、
いやあんまり知らないけど、
うん、なんかね、そのなんかみんながすげえ神様が来ましたとか言ってなんだろうと思って神様ってキャラなのこの人とか思って一緒にすれば飲んでそうそうそう、そのバツってやる人だ、懺悔の、
うん、すごい
お元気でしたよ
だからなんかさエンディングとかオープニングをユーミンにしたりさ、
そうだからちょっとおしゃれ感がある感じ
か、山下って達郎にしたりとかそういうところはちょっと本当に子供向けに作ってたひょうきん、ドリフとかに比べると大人向けにしたり大人も楽しめるようにしたのかなっていうのはあるけど、
なんかでも今そのラムさんの今のお話を聞いてピンときたんですけど、なんかだからあれっすね、その昭和版のめちゃイケみたいな感じなんじゃないですか、
うん、めちゃめちゃ
ちょっとおしゃれっぽい、お笑いやってるけどちょっとおしゃれですじゃないけどなっていう。
まあでもな、めちゃイケとかあの跳ね飛びとかもまあ言ってゴッツの、
まあそうですね、その影響下にあるでしょうけど、でもなんかその8時だよ全員集合に対してなんかちょっとおしゃれっぽいでやったんだろうなって気がふとしたんですけど違いますか。
いやまあ8時だよ全員集合と同じ路線では意味がないから、そのまあ若、まあ当時若手だったさんまとかたけしとかが
バリバリ、うん、使ってってことですよね。
うん。
ってことで。でもやっぱだから跳ね飛びとかなんかめちゃイケの匂いが今一瞬したんですよね。
まあそういう部分はあるけどね。
ねえ、なんかそんな要素もあったんだろうなという。
でもコントとしてはやっぱりダウンタウンが出てからだいぶ跳ね上がった感じはあるけどな。
まああと正直そのひょうきん族のあのコントがおもろかったみたいな皇族の人が別に今語る人いないですもんね。ゴッツはいまだにいるじゃないですか、うん、なんかその芸人さんで あれがでコント師になろうと思ったとか、なんかあのコントいまだに好きでとか、結構オードリーさんだなんだみんな言うじゃないですか、ゼロさんさんとか東京の人ですら言う感じじゃないですか、うん、
なんかな、
あんまりひょうきん族のあのコントがって聞かないですもんね。
だからな、吉本新喜劇のドラマあるじゃん、
はいはいはい、
あれの真ん中ぐらいでなんかぶち壊れるみたいな感じなのよ、なんか特にオチとかがあるわけでもなく実はブラックデビルでしたみたいになってから、そこからたけしと さんまのたけちゃんマンとブラックデビルの掛け合いになるとかさ。
だから そんなにものすごいネタ食ってるっていうか、ドラマあるのかなと思って最後それに行くっていう感じなんだ
ね。そういう印象だったね。
うん、
だからなんか、うん、なんかもうだからどっちさ、だからトンネルズ寄りだよな、阿弥陀ババアが流行るとかさ。
ああ、そっかそっか、なんだっけ、ノリダーが流行るとか、そういうことです
かね。そうそうそうそう、そういう流行り言葉を作るとかさ。
あ、
トンネルズも別に、あの仮面ノリダーとかも別に面白くないじゃん、そんなに。
まあそうですよね、だって仮面ライダーのパロディーしてふざけてるだけですもんね、なんか、
うん、
その面白メイクでふざけてるだけですよね。
いや、だからその石橋がセクハラをするだとか、
あの、ああそうです
ね、楽屋を気にするとか、そういう面白さはあるけど、そのそう、あの、だからどっちかというとコッツの方が、あの、ドリフ寄りな気はするよ。
ああ、でも確かに、うん、そんな感じしますよね。ドリフとゴッツは DVD 持ってるけど、ひょうきん族とトンネルズは持ってないあたりが全てを物語って
る。そう、そんな感じはする。だから、
うん、なんかいう、すごく腑に落ちましたね、確かに。
しっかり。
系譜的にそこは、そうっすよね。ひょうきん族、トンネルズあたりは系譜だけど、ドリフ、ゴッツも同じ系譜なんだな。
うん、しっかり終わらせてる感じはあるよね。
うん、確かにちゃんとコントとかちゃんとそういうのやって終わらせてる感じありますもんね。
うん、そんな感じでございますか。
ございますかね。はい
はい、
レトロっぽかったですね、今回は。
レトロな話してますからね。
してますからね、まあまあ、
うん、なんでレトロってつけたのかもう忘れてるけどね。
もう忘れております。なんでしょうね、まあまあ
まあ、でもなんか今パッと見たらDVD は売ってるけどね。まあ DVD の時点でだいぶあれだけど。
いや、もうあまりにも記憶ない。今度一回見てやろうか。
発売日2009年や。だいぶ前やな。
だいぶ前ですね。じゃあ、どっか中古ショップで見かけたら買いたいと思います。
はい。そんな売ってるかな。
ないか。
中古品とか Amazon で出てるかな。あ、中古一応出てるけどな。でも高いな、中古品。あ、でも3000円ぐらいのやつもあるな。
ああ、じゃあまあまあ1個ぐらい買ってみようか
な。なんかまとめてだからいいんじゃないの、買っても。まあだから、
うん、
たくさん入ってるやつじゃないんだろうけど、あの、代表的なのがポンポンポン
って人気なのだけあるみたいなこと
なんですね。まあ6枚組とかだけど、あの、まあ番組自体めっちゃ長かったから。でもまあな、今な、ここら辺のやつ見るとこの人も死んでるなとかなるんだよな。
確かに。あとあれだもんな、ひょうきん族見てば、しんすけやばっかり思いそう。
そうだね、しんすけはああなっちゃったし、しろうは死んだし。
確かに悲しくな
った。ラサール石井はどさよくになっちゃったし。
ラサール石井会長もうなんか本当にあんな感じになっちゃうんだなって思いますよね。
山田邦子もあんな感じになっちゃったし、ね。
なんかラサール石見るたび、なんか昔本当なんかそのデータハウスとかにいた、なんかちょっと学歴あるというか、そのいい大学出てるみたいな人ほど左翼になるみたいな話を力説してた人がいたんですよ。ああ、
うん、
だからそういう人の方がコントロールしやすいみたいな、なんかすごい逆に学歴だけしかないみたいな人のコントロールしやすいみたいな、なんか言ってたの思い出しちゃうんですよね。なんか
まあそんな感じあるよね。
うん、なんか使いやすいんだろうなっていう。
片岡鶴太郎もあんなになっちゃってるし。
鶴ちゃんはもう本当見てらんないですよね。
ノリオも白髪になってるし。なんか
ノリオちゃんはまあまあその白髪だだけで別におかしなことに。
意外と生きてるな、うん、西川ノリオ一番まともかも。
一番まともだと思いますよ。割と関西帰ったらあのなんか親が見てるニュース番組とかで喋ってはりますけど。
あ、大阪だとまだ強いよね。
まだ強いぐらいですよ。はい、まあ普通にこっちのなんか大御所とあんま変わらん。
ああ、関西のみみたいなのがあるから結構。
まあね、まあそらで、そうですね、特に関西の芸人で。いや、でもそっか、九州の芸人も九州だけで活躍とか いそうだし
な。まどかひろしなんて知らないだろう、日本、東京の人。
と、あの、まどかひろしみたいな髪型やんって昔東京で言って、シーンってなったことあります。
ガツすぎるだろ、それ。
すごかったんです。シーンってなって、その後なんか一人だけ、あ、私は分かったよみたいなのを言いに来てくれて、あ、まどかひろしってこんなに有名じゃないやと思いました。
ああ、有名だと思ってたの？
そうだって、なんかその飛んで飛んでで一躍大スターになったとか大阪ではよく本人が言ってるから、さすがにまどかひろしは全国だと思ってたんですよ。
いや、まあ、だから名前ぐらいは知ってる人は昔はもうちょっといたかもだけど、髪型まで覚えてないやろ。
いや、だからマジでそのまどかひろしと屋敷隆人のこの東京での浸透のなさ具合は来て衝撃でしたから。
てかもう俺は大阪行ったらなんか隆人と上沼恵美子ばっかりでもうゲップが出たよ。
でもあの今ちょっとおじいちゃん隆人になってからともかくやっぱね、隆人のバーやってる頃おもろかったっすよ。
いや、面白くないとは言ってないよ。あの、だからもうなんか大阪の番組だなみたいな。
あ、まあね、まあまあ確かに、ね、でもなんかそういうのあるんじゃないですか、名古屋の番組だとか九州の番組だなみたいな。
大阪ほどはないよ。
ないですか。あ、やっぱそういうもんなんだ。やっぱ大阪だけ特殊なんだな。
大阪はちょっと特殊だよな。だって最初の頃ゴッツやってなかったもんな。
そうそうそう、遅れてね、放送始まりました。
ゴッツやらないで坂東栄一の番組やってたからな。
そ、あれはすごいです。
すごいよ。だからそうそうそう、なんか
坂東さんに至ってもなんかいなくなりましたよ、突然ね。
坂東さんも年だからね、なんかちょっともうだいぶボケてきちゃってる。
老人ホームとか入ってるんじゃないかとかなんかいろいろ言われてるんですよね。
あ、でもなんか水曜日とかでなんか結構やらかしてるような感じもあったし、なんかその前に一回脱税かなんかでやられて、
そうですね、税金でなんかやられてました、5000万かなんか、なんか脱税してましたよね。そうそ
う、なんか不思議発見の特番、最後の特番には、
あ、そうそうそう、最終回坂東さんいるのにカットされてるんですよね。
あ、そうなんや。
そう、だからなんていうんですか、その右の女の子と左の男の人の間に席があるのに、そこだけカメラ全部切って放送されてるんですよ。だからそこに多分いるんです。
怖っ怖っ、なんで
怖い。粛清。
粛清だって別に最初から分かってたことやんな、そんな。
ねえ。
まあ、っていうか、でもなんか一応なかったことにはなかってなかったらしいよね、過去の話は。
ああ、はいはいはい。
まあそうだ、あんだけ長く出といて、いなかったことにする方が難しいけどな。
まあね。最終回だけは出てないことにしてて、結構それがみんな、うわー、やり口が怖い、テレビ怖いとか言ってネットで騒いでたのは見てました。
え、だってあれとかもな、テレ東の、お宝鑑定団。
ああ、はいはいはい。
もう石坂浩二、なんか半年とかぐらい喋ってなかったけど。
うん、で、すごいっすよ。
金かけつつ嫌がらせするってわけわかんないよな、ほんと。
でもなんかやりそうと思うけど、
なんかテレ東なんてなあ、金そんな感じなんだと思うけど、
ね、まあ、ではでは、
はい、そんな感じで。